おはようございます。ちょっと今録音の設定が手間取ってしまって、今上着を脱ぐという、すいませんよいしょ。教会の今青年たちは何人かがねコロナに感染していて、本当に祈らされるところですけれども、配信スタッフが2人今日はですね欠けている状態で、お昼の礼拝なんですが、幸いですねここまで少しずつ配信のスタッフを育ててこれたので今日は回ると思いますし、またもう一つ安心材料としては、今コロナ感染をしたスタッフがいるってことは、癒された後は冬の間ですね交代を持ったスタッフがいてくれるということで、そういう意味ではですね本格的な第8波が来るときに守られるのかなとも、そういうふうにも考えれると思っています。死ぬかと思ったぐらい辛かったそうですけれども、青年たちは人生で一番喉が痛いとかねいろいろ言ってますけれども、しかし不思議なことに、心の平安は失われないんですね。そういう時も、皆さんの祈りに感謝しつつ、神様の前を気持ちを切り替えてですね、今癒されながら歩んでいると、至って心は丈夫なんだなということを確認できているのでご報告いたします。今日は神様が与えてくださっている御言葉、ローマ書8章で7節になります。でもう一度7節をご一緒にお読みしましょう。3、はい、なぜなら肉の思いは神に敵対するからです。それは神の律法に従いません、いや従うことができないのです。神に敵対するっていう言葉を聞いて、ちょっとへっていう気持ちになるでしょう。誰だって神様に敵対したいとは思わないですもんね。けれど肉の思い、つまり私たちの持って生まれた性質は、願っていなかったとしても結果的には神様と対立をするんだということなんです。どうしてでしょうか。なぜ神様と対立してしまうんでしょうか。それはまず神様はどんな方かというと、聖書はっきり言っていますね、神は愛です。神様の本質が愛です。そして悲しいことに、私たち人間の肉の性質は愛ではなくて自己中心です。自分中心、これは罪とも言いますね。愛っていうのは何かというと、例えばこういうことです。自分よりも相手を優先するのが愛です。自己中心は逆ですね。相手よりも自分を優先するのが自己中心です。真逆なんですね。ですから2つの生き方は決して交わることがないわけです。愛の生き方と自己中心の生き方は道筋が違って、また離れていく。肉の生き方は常に自分の利益を選ぶので、主の道からは離れていくわけです。いつも心の中にそろばんがあって、どっちが得かなと、私にとってどっちが得かなっていうことを考えちゃう。こうなりますと神様の律法、愛の生き方とは反していくわけですね。わかりやすいのは、イエス様と敵対した人たちいました。祭司長や律法学者、彼らは聖書の専門家でした。彼らの居場所は神殿でした。けれども聖書を読んでいるように見えて、そしてこの礼拝の中心にいつもいるように見えて、結局彼らは自分のために生きるという肉の性質のまま律法学者をやっていたり祭司をやってたりしたわけです。ですから本当の預言者として、もう聖書の預言通りの救い主としてイエス様が来られた時にイエス様だってピタッとくっついたんじゃなくて、イエス様と対立したわけですね。生き方が違うからです。その対立っていうのは、最後はもうついにイエス様を十字架にかけるほどの憎しみに発展していきました。 例えばこんなことがありました。イエス様は神殿の中で商売をしていた商売人たちを追い出しました。なぜならばイエス様は神様を愛し人を愛していて、神様と人が出会うことを愛してました。ですからそれを妨げるような、そこにお金の問題を入れてくるような宗教ビジネスに対してはイエス様は許可しなかったわけです。筋が通っていますよね。ところがこれは祭司長たちにとっては自分たちの利権を阻害されたわけです。自分が許可したのに、自分の顧客にもかかるんですね。利権と顧客っていうのは語呂が合ってますね。今ちょっとこれちょっともうちょっと原稿の中で引用踏めばよかったなと思ったんですけれども、イエス様は神様と人を愛して語り、神様と人を愛して行動した。これが一つ一つがもう立法学者や最初たちにとっては一個一個がイライラすること、一つ一つが自尊心が脅かされること、私たちのやりたいことができなくなる気がすると、そういうことになったわけです。もう一個一個がそうやって食い違いすれ違ったわけです。見てる方向が違うからです。彼らは自分たちがやりたいことができなくなる、これ嫌だったわけです。どうでしょうか。神様に従うことはやりたいことができなくなることなのでしょうか。時々ね、クリスチャン2世ですね、クリスチャンホームの子供は若い時にそう感じるんですよ。わあ、なんか教会行きよったら不自由じゃなと、友達みんな日曜日休み行くのに行けれんがんとかね、なんか仕事とか結婚相手とかいろんなことで、クリスチャンでおったら阻害されていく、自由が奪われるみたいな気持ちになる時期があるんですよね。本当にそうなんでしょうか。いかがでしょう。神様は私たちがやりたいことをさせなくする、束縛する存在なのでしょうか。いいえ、その反対です。肉に生きている間、人が選べる道は一つだけ、自分のための道です。それしか選べないんです。そこから出られないんです。これこそ束縛です。これこそ不自由です。やりたいことやっているって思っていますが、実は虚しさを感じながらも、もう自分の欲のため、自分の利益のためしか選択できないという、そういう奴隷状態に生きているというのが人間の現実ではないでしょうか。みんなそうです。偉い人だってそうです。だから戦争が起きることを避けられない、あんな愚かなことをなんでエリートたちが選ぶのか。それは自分の利益のためしか選べない人間の性が、が結果として戦争を起こし、自然を壊し、自分で自分たちの将来を暗く暗くさせているという明らかな現実でしょう。もう一度7節を読みしますね。なぜなら肉の思いは神に敵対するからです。それは神の律法には従いません、いや従うことができないのです。神の律法、言い換えれば愛の律法です。肉の生き方をしている間は愛の生き方に従わないというよりは、従わないというよりは従えないんだということですね。どうしても自分の利益の方にしか思いが向かない、どうしても自分を守ることしかできないんです。これはとても自由とは言えないですね。自分のためっていうレールから外れないんです。もうそこから逃れられないわけです。常にそこなんです。ユダヤの指導者たちはイエス様を迫害しました。同じことを先祖代々やってるんですね。常にユダヤの指導者たちは神様から送られてきた預言者たちを迫害し続けました。ちょっとね、ルカの福音書っていうところでイエス様の言葉があるんですが、ルカの福音書の11章 47-48も、開いてみましょうか。ルカの福音書11章47節48節、開かれた方何ページでしょうか。
140、
新約聖書の140ページ、ルカの福音書11章47-48。では一緒に読みしましょう。あ、開かれてない方はそのままお聞きくださって結構です。で、開かれた方お読みしましょう。3、はい、災いんだ、お前たちは預言者たちの墓を建てているが、彼らを殺したのはお前たちの先祖だ。こうしてお前たちは先祖がしたことの証人となり同意しているのだ。彼らが預言者たちを殺し、お前たちが墓を建てているのだから。イエス様は、あなたが私を迫害してるけど、あなたの先祖も同じように預言者たちを迫害したでしょ、後から反省して墓を作ったりしてるけど同じことをまたやってるんだよっていうふうにおっしゃってるわけですね。いつの時代になろうが、世代が変わっても、人はこうして自分のために生き、いい生き方ができないですね。神を愛し人を愛する良い生き方をすることができずにいる。愛を選ばないんじゃなくって、愛を選べない。愛の反対は罪ですよね。ですから私たちは愛を選べないゆえに罪を犯し続け、振り返ってみたらたくさんの取り返しのつかない言動、罪のを蓄積してきた。そして今日もまた罪を犯し、ですから将来にももう何の希望もない。これが肉の生き方の現実。ギリシャ哲学でですね、ソーマは聖魔であるっていう表現があるんですけど、ソーマって肉体なんですね。聖魔は墓場なんですね。ソーマは聖魔である、肉体は墓場だと。もう生きながら死んでると、棺桶の中を生きているようなものだっていう、もうこれはクリスチャンじゃなくて、このギリシャのね哲学者が言った言葉ですね。ここだけを見るとなんだかもう人間でいることが絶望的だみたいな気持ちがしてくるわけですが、聖書の目的は絶望を宣言することではありません。福音を伝えるために聖書は書かれています。良い知らせ、希望の伝達のために聖書はあります。ソーマは聖魔である、それで終わるのは聖書ではありません。肉の思いは愛の律法に従えないっていうふうに今日読んだのでしょ。っていうことは、つまり愛の生き方はあなたの肉の努力じゃないよっていうことです。で、何なのかっていうと、神の恵みだよっていうことを聖書は言いたいわけですよね。そっちに思いを向かせたい。もうあなたが歯を食いしばり頑張って愛の人、いい人になろうとすることじゃないんだよって、それ無理だから。そうではないと。答えはいつもイエス・キリストにあります。絶対に変われない私を変えること、それをイエス様がしてくださいました。過去に積み重ねてきた罪の蓄積も丸ごとイエス様が解決してくださいました。十字架の愛が神様と対立していた私の人生に救いをもたらしたんです。これが今日の中心です。これがあるから私はここに喜びを持って立っています。これがなかったらもう話したくない話です。今日の話はもう絶望しかないですからね。もうみんなもう墓場で生きてるんですよっていう話で終わってしまいます。しかし私はここに立つのはこの希望が語れるからです。もうこの希望を皆さんと分かち合えるからです。で、今日ですね、この中心的に分かち合う内容を表現している御言葉、これを本当にごちそうを食べるみたいに味わいたいんですけど、エペソ人への手紙2章14節から16節、エペソ2章14節から16節。最近説教の原稿をですね、お持ち帰りくださる方がたくさんいらっしゃるんですけれども、珍しくですね、わざわざ原稿にですね星印までつけてるのが分かるかもしれませんが、今日 今日ここ嬉しいっていう箇所なんですけど、エペソ2章の14から16何ページでしょうか。新約聖書の386ページエペソ人への手紙2章14から16実にってところですね。よろしいでしょうか。では開かれた方はご一緒にお読みしましょう。エペソ2章14から16 3、はい、実にキリストこそ私たちの平和です。キリストは私たち2つのものを1つにし、ご自分の肉において隔ての壁である敵意を打ち壊し、さまざまな規定からなる戒めの律法を廃棄されました。こうしてキリストはこの2つをご自分において新しい一人の人に作り上げて平和を実現し、2つのものを1つの体として十字架によって神と和解させ、敵意を十字架によって滅ぼされました。エペソ2章14から16イエス様は神様と私の間にあった敵対関係という隔ての壁を打ち壊したんですね。その壁は厚かったんですよ。その壁は高かったんです。永遠の壁に思われるような壁です。でもイエス様はその隔ての壁を粉砕しました。この壁を作ったのは私たちですからね。私たちが、自分の思い通り生きていきたいんだと、神様を信じたりすると思い通りにできないから、神様あっち行ってほしいと、こういうところにいてほしいと、そうやって罪で作り上げた壁ですよ。それをイエス様は粉々に打ち砕きました。いかなる力によってそのことができるでしょうか。愛の力ですよ。ダイナマイトよりも強力なイエス様の愛、この愛が私たちの魂に衝撃を与えました。私たちが犯してきた一切の罪が全く許されたんです。全部許されました。イエス様が代わりに十字架の刑罰を受けてくださったからです。友よ、あなたの罪は許されたよ。イエス様はそうおっしゃってくださいます。そして神様の道から遠く離れていった私を探しに来て見つけてくださり、取り戻してくださいました。駆け寄ってくださる、抱きしめてくださる、そういう神様ですよね。もう愛なんか分かんなくなっててですね、もう乾ききったこの心に突然愛が流れ込んできました。私はね、本当にびっくりしました。どこかにあるんだろうと思ってたんですけど、そういう本当の愛って多分ないんだろうなって思い始めた思春期の時に、神様の愛が分かった時に、ずっと欲しかったけど、まさか本当にあるとは、しかもこんなに豊かにあるなんてっていう経験でした。愛も驚きですし、許しも驚きです。もう衝撃的です。ある人はこう言ったんですよ。私はもうあまりにも罪を犯してきた、そしてこれからも犯すだろうと、血を入れ替えでもしない限り私は変われないって言ったんですが、本当にイエス様の血が流れ込んできて輸血されるようにして私たちを作り変え続けてくださる、うちに住んでくださる御霊によって、この中にイエス様がずっと一緒にいてくださって導いてくださいます。だから先ほどエピソードに書いてました、二つのものが一人の新しい人になるって、神と人、罪によって隔てられた神と人っていう全く間違わない二つのものが一つにされる、新しい一人の人になると。私は主にとどまり、主が私にとどまってくださって、もはやキリストの命が私を生かしているという一人の新しい人にしてくださったんです。真実な愛っていうのは 共に死ぬことであり共に生きることですが、イエス様は私たちと共に死んでくださり、私と共に生きてくださって、今日私と共に一人の新しい人になってくださってるんです。これが福音です。良い生き方をしたいならば、どうしても必要なことはただ一つです。イエス様の愛に心を開くことです。どんなにかつては神様と対立したとしても、あるいは人と対立してたとしても、イエス様はそんな私たちを責めません。お前相当わがまま言うたなとかですね、あんな壁作りやがってとかね、イエス様はおっしゃいません。救うために来てくださったから救い主って言うんです。敵意を滅ぼしてくださって、イエス様の方で敵意をと戦ってくださり、自分の身をもって敵意を打ち壊してくださって、手を差し出してくださるんです。ああまだ自分はイエス様としっかりとは手を握り合ってないなって方は、今日ですね、このイエス様の方からもうすごい愛で迫ってくださって、差し出してくださっている手にきちんと応えたい。あるいはもうクリスチャンになった、イエス様と一緒に歩んでいると言っているけど、どこかに自分でいい人にならなくちゃいけないと思って努力しては虚しくなっているような、そういうぐるぐる回っちゃうっていう方、もしいらっしゃったら、今日イエス様が私が来たよとそうおっしゃってくださる方にもう全部お任せしますっていうふうに明け渡していきたいと思うんです。全部許されますから、本当に全て許してもらって、そして本当にイエス様の愛で育ててくださいます。もうつながる、血管がつながるんですよ。そしてイエス様の愛が流れ込んでいく日々の中で変えられていきますから、そのイエス様から招きです。この間青年と聖書の時にですね、印象的な箇所があったんです。迫害者サウロに語られた言葉なんですけど、ここに主の愛が現れているんですね。使徒の働き22章16節なんですが、今どこ開かれてたんでしたっけ、さっきはエペソか、ちょっと前に戻るんですけども、使徒の働き22章16節、これを読んで、あともっぺん今日の御言葉を読んで終わりにします。使徒の働き22章16節、開かれた方何ページでしょうか。282ページ、使徒の働き22章16節、さあとかですね、一緒に見しましょうか。3、はい、さあ何をためらっているんですか、立ちなさい、その方の名を呼んでバプテスマを受け、自分の罪を洗い流しなさい。これサウロがどういう状況かをご存知の方はですね、それはためらうわと思いませんか。サウロはステパノを殺しました。その後次々にクリスチャンを殺したんですよ。それでさあもっとキリスト教徒を捕まえるぞと思ってダマスコっていう町に向かったんですよ。ここでイエス様に出会ってまだ3日目ですよ。改心して3日後ですよ。そこにアナニアって人が来てね、イエス様があなた愛してますよって、それはためらいますよね。あんなことしてきたんです、私はやってきたことを考えたら今更神様に顔向けないと、この私は変われると思えないと思ったかもしれません。でも聖書はいいんです、さあ何をためらってるんですか、立ちなさい、その名を方の名を呼んでバプテスマを受け、自分の罪を洗い流しなさい。今日もしも私たちの中にためらいがあるならば、この自分の過去を思ったり今を思ったり、そして神様とのこの歩みに対して不安を覚えたりすることがあるならば、聖書はその人にも言います、さあ何をためらうんですか。ためらうことはありません。イエス様はあなたのすべてをご存知の上であなたを愛しました。私のすべてをご存知の上で私のために死にました。この方の愛の中に身を委ねる人が幸いな人だと 聖書は言います。今日の御言葉を読んで終わります。ローマ8章7節お読みしましょう。ローマ8章7節3、はい、なぜなら肉の思いは神に敵対するからです。それは神の律法に従いません。いや、従うことができないのです。お祈りします。天のお父様、かつて私は自己中心の思いに縛られており、あなたに身を任せることが束縛であるような勘違いをしていました。しかし自己中心の思いこそ私の束縛でした。今はもうためらうことはいたしません。イエス様の愛がすべての疑いを取り去ってくれました。あなたの愛の中にこそ自由があります。今日私たちはあなたの愛に身を任せます、私の愛にとどまりなさいとおっしゃってくださるあなたにためらうことなく、みんなで愛の中に身を委ねます。あなたの子供たちと呼んでくださることを感謝いたします。イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。